イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。レインボーマジックのお時間です。
はい。
さて先週から番組が30分編成となっております。
うん、はい。
というわけでちょっと気が楽です。
そうね、一年中休みなくね。
うん、そう、なんかこう何を話そうかなっていう意味ではね、
うん、
ネタ探しも結構大変でしたから
そうですね、
半分となるとちょっと気が楽になっていますが、
うん、なるほどね、
うん、先々週、はい、まだ1時間番組だった時、
うん、
ちょうど10連休の真っ只中に配信した番組で、
はい、
まあ、令和、うんの時代がやってきました、
はい、
新たなチャレンジをしたい、
うん、
なんていうトークをしておりまして、
はい、
でその時に私が冒険をしよう、
あ、そうだそうだ、
なんていう話をしてまして、うん、
はい、
ね、ナナちゃんってちょっと言ったんですよ、うん、
はいはいはいはい、
アシスタントナナちゃんね、
うん、
季節に1回は登場するというね、はい、アシスタントナナちゃん、
うん、
に声かけをしました、
はい、
即 LINE が来ました、うん、
ええ、
一人で行って そんななんかね、家族に万が一帰ってこなかったら警察に連絡してねみたいなね、迷子になりそうな、
うん、
ましてや山登りとか無理私はいろんな各地を旅行に行くので、
うん、
まあ、そういうのはイネちゃんが一人で行って、
うん、
ということでね、ナナちゃんって言ったけど断られました、
うん、まあ冒険ですからね、
はい、
計画はないわけですよ、まあ、ある意味ね、
そうですね、
あそこに行ってみようとかね、
うん、
そういうね、探り探り行くわけですから、
まあ、ナナちゃんは大きく誤解をしてると思うんですけど、
うん、
山登りは私も無理
っていうかね、前のね、
はい、
冒険をね、
うん、
単に普通に電車に乗ってちょっと歩いて行けるところ
だし、ね、初めて降りる駅で、
そう、
初めて行く場所のことを冒険って言ってるんであって別にそういう冒険じゃないんじゃないかと、うん、自分では思ってるんですけども、
はい、
きっぱり断っていただきます
俺も嫌だもん
監督に断られ、
うん、
アシスタントナナちゃんね、断られ、
うん、
まあ、残すところはユキちゃんという友達がいるんですけども、
はい、
まあ、ユキちゃんという友達は、
うん、
出雲に一緒に行きましたけども、うん、出雲で、まあまあ、松本駅まで出たんですね、
はい、
出雲大社を見学した後、うん、
はい、
その時に松本の駅で2時間、
うん
うん、私はなんかドトールみたいなとこ、
はい、
カフェにいて、
はい、
ちょっと買い物してくるバッグ壊れちゃった、
うん、
まあ、持ち手が取れちゃったんで、うん、バッグ買ってくる、まあ、バッグ売ってるお店は1軒か2軒しかなかったと思うんですけど、うん、2時間待たされたカフェにいましたけども、
うん、
ある意味私冒険
そうね、どうなっちゃうんだろう私って、
カフェにいたけど、うん、ある意味遭難してるみたいな感じだったんで、
ね、
まあ、ゆきちゃんとお出かけすればね、
うん、
どこにいても、
うん、
慣れた都会にいようがカフェにいようが冒険だし遭難できるっていう、
なるほどなるほどね、
それもちょっと違うかな、
違うな、うん、
冒険のお供してくれる人を番組で募集しようかしら一人じゃさ、
うん、
なんかこう、まあ、一人でもいいんですけども、
うん、
やっぱなんかこうおしゃべりをね、
はい、
したいかな、
なるほどね、冒険しながらね、
そう、私本当に日頃しゃべらないので、
うん、
言葉を忘れちゃいそうなんですねなので、まあ、冒険の旅のお供にどなたかいらっしゃれば、
うん、
まあ、世間話など
をしながらトークを交えながら
そうそうそう、
楽しい冒険の旅を、
わあ空が綺麗とかねありきたりの会話ができたらいいんじゃないかと思ってるんですけど、うん、
はい、
まあ、 そんなわけできっぱりと断られたっていうことでね、
はい、面白い
面白いですか、
はい、
友達募集それでは今週の曲です。アルバムワンデーよりお届けいたしますのは、あの頃に二人はいた。オレンジのまん丸の夕日がビルとビルの間の海に沈むのって見たくって自転車こいで一人で海辺の公園へ走る。あの頃の君に会える。あの頃に二人はいた。監督がご幼少の頃は高知県におられたっていう話はね、たびたびお聞きしてますけど、はい、
うん、
私と奈々ちゃんが同じ小学校に通っていた頃は山をこう切り開いて、
はい、
こうたくさんの団地を建てた、
うん、
まあ、マンモス団地って言いましょうか、
はいはいはい、
当時流行りの団地、
うんうんうんうん、
で暮らしていました、
はい、
でその開発してますから、
うん、
その団地がこうたくさん建っている裏手に行くと山があるんですけど、
うん、
その山の中に入っていくと、
うん、
びっくりするぐらいでっかいキノコとかが生えててさ
キノコですか。
そう、
うん、
もう本当あの近代的な鉄筋コンクリートの、うん、いわゆる昔ながらの団地がいっぱい建っている、
うん、
ほんのちょっと一歩竹やぶというか山の中に入っただけなのに、はい、半径が直径70センチぐらいの傘のキノコとか
ちょっと待ってちょっと待って70センチ嘘でしょ。
ほんとほんとほんとほんと、うん、椅子の座面ぐらいの大きさの傘のキノコとかが生えてて、うんうん、お化けキノコって呼んでたんですけど、うん、それはそれは冒険でしたよ
それ怖いよ。
遭難するような山じゃないんですよ、うん、ちょっと歩けばまたどっかの道路に出てしまうんですけども、そんなキノコが生えていて、で当時その団地って町田市にあるんですけれども、はい、要は平成ポンポコタヌキ
ありましたね、
のあの辺のモチーフになっている地域なんで、
うん、
ちょうど開発途中で、
はいはい、
もしかしたらタヌキもいたのかもしれないんですよ、うん、その時見たことないんですけど、
はい、
冒険でしたよ。
冒険でしたね。
監督はそういう意味では毎日が冒険でしたか。
そうですよ、うん、まあいろんなものをね、
はい、
こう取って、うん、お魚を取ったり、
はい、
まあ取っちゃいけない鳥もありますけれど、
怖い怖い怖い怖い怖い、
その鳥をね仕掛けて取ったりしながら、
うん、
それを野山で食べて、
わわわわ、自給自足の遊び、
シーを拾ったりしてね
さてお届けしております曲は、あの頃に二人はいたということで、はい、あの頃というのはまさに学生時代にこんな二人がいたっていうラブソングです。あの頃に二人はいた。
監督と一緒
キフリンココーナー。先週夜中に師匠のお宅に行ったんだよね。
はい、
ね、監督の師匠、
うん、私のね、
うん、菊池光生先生のご自宅に、
はい、ご自宅にね
で、あの菊池光生先生が以前住まわれてたところからお引越しされて、
はい、
でお引越し先に私初めてお邪魔したんです、
ね、
監督も
そうです、そうです、
もしかして初めて、
うん、初めてね。
で、まあ、監督の御用で行ったんですけども、ええ、行ったついでに、うん、あいねこちゃん上がってきなよって言われてお邪魔して、
はい、
お掃除ロボットをいただいちゃったんですよ
あれね、あの勝手に掃除してくれるやつだよね、グイーンウィーンとか言いながらね、
円盤型の、
円盤型ね、
床を這いずる、まあ、ルンバが有名ですけど、ルンバじゃないやつ
結構高いんだよね。
そうですよね、高価なもの、
う
ん、
そうですね、あの、うん、結構欲しいなと思ってるし、うちの親もね、
うん、
ちょっと興味があるらしく、
はい、
あれ欲しいなって、
うん、
でも買ってあげるって言えないんだよね、結構するから、
高いんですよね、
うん、
それをまあ師匠のお引越しの前と後とでは、はい、まあ、ちょっと若干お部屋が狭くなって物もたくさんあるので、
はい、
使わなくなったから、うん、猫ちゃんよかったら持って帰れないよっておっしゃられて、
はい、
いただきまして、うん、もう可愛くて可愛くて
可愛くて
ウィーンって、なんかもうペットがさ、
うん、
でたまにこう足元に寄ってくるんですよ、お台所してる時に
うん、うん、
ね、何ってこっち来たの
お前大丈夫、
でもあこっちはいいからあっち先にやってくれるとかって、
うんうん、
ってポイッと蹴飛ばすと、
うん、
まあ明後日の方に行ってくれるんですけど、可愛くてまるでペットのようで、
っていうかね、
はい、
動いてるのはいいけど、
うん、
ちゃんと役に立ってんの？
立ってますよ。
本当、掃除してくれてる。
掃除してくれてますよ。
なんかちょっと疑ってんだよね、俺ね。
あのね、毎日、
うん、
あのカートリッジに溜まるゴミを捨ててるんですけど、うん、毎日溜まってる、ホコリがいっぱい、
うんうん、ちょっと楽になった。
うちは、まあ、バリアフリー的な間取りですけど、
うんうん、
まあ、フローリングですし、
うん、
あれ、うん、お掃除ロボット、
はい、
絶対必要な家だと思ってたんです
。
そうしましたらね、
うん、
神様が師匠にこれ猫ちゃんにあげなみたいな、はい、感じでお告げをしてくださったのでしょうか、うん、まあ監督の御用についてったら、
うん、
タナボタのようにお土産をいただいたという
どっちかというとさ、あの、うん、まあ師匠がね、
はい、
うちの師匠がまあ窮地に陥って、
はい、
まあ、それを助けに行ったわけですけれども、
はい、
あの俺に何かちょっともらってもいいよね。
まあお礼をするなら監督にな
さるべき
だったかな、今回の用事はね。
そうそう、何かも何か持って帰ろうかなと思ってずっと棚を散策してたのよ。
そう、監督が師匠のお宅の、
うん、
なんかもうね、あのありとあらゆる書籍やら、
うんうん、
レコードですか、名盤、
うん、そう
のかあのしまってある棚をじーっと見て、うん、物欲しそうにしてたんだけど、うん、そこはスルーして、
うん、
あ、そうだ、犬子ちゃんこの掃除も持っていかないって
あのね、俺ね、
うん、
まあ師匠が死んだらね、
はい、
あの棚のものを全部もらおうと思ってるわけよなんだけど、
はい、
勝手に捨てないでね、整理しなくていいよね、レコードとか捨てちゃったらくれよ
なかなかね手に入らなくなりましたからね。
そうね、
うん、
だから譜面もね、
うん、
貴重な譜面がたくさんね棚に入ってるわけ、
はい、うんうん、
欲しいなって
じゃあ、 あの背拍子のところにテープ貼っとくといいですよ、
うん、
後に自分みたいな
まあ、息子さんと相談してね、
はい、
私が引き取ろうかなと思ってます
まあその行き帰りですけれども、
うん、
まあ、初めて、まあ、引っ越しされたので、
はい、
初めてお邪魔した町だとはいえ、
うん、
行きも帰りも監督が首都高の道を間違えましてね、
うん、あのね、まあ、これにはいろいろね理由があるわけ、
はい、
ね車にね、
はい、
ナビをつけているんです、
はい、
ね、今の時代ナビついてるの普通でしょ、
はい、
なんだけど買うときお金なかったのよ
買うときお金がなかった、
そう、それで、
うん、
あのお店の方にね、
うん、
あの音楽を重視しますか、
はい、
それともカーナビのシステムを重視しますか、
うん、
それによって機種が分かれますと、
はい、
まあ、安いやつですからね、うん、
まあ、
できるだけ安いやつ、ね、
できるだけ安いやつでと思ったら、
はい、
両方は無理で、
うん、
そのナビシステムが充実しているか、
うん、
音楽がいい、
いい
音楽を奏でてくれる
とかね、
うん、
機能がついてる、
機能がついてる、
ね、うん、どっちしますかと、別に音楽を選んでも カーナビちゃんとついてるのよ、
うん、
でカーナビ選んでも音楽はちゃんとついてるのよ、
うん
うん、だけどさ俺ミュージシャンじゃん一応
一応ミュージシャン だ,、
うん、だそこは音楽って言うじゃん
言うね言うわ、
うん、でつけました
つけましただ
けどナビがちょっとおかしいんだよね前にさ、
うん、
あのなんだっけ小湊鉄道
の,
あの撮影行きましたね、
はい、ロケ行きました ね,
で駅名をこう入れてナビで行くわけですよ、はい、
全駅で撮影いたしましたね、
はいはいうん、さ時折さ、
うん、
駅の正面じゃなくて、うん、裏側にナビが案内するんだよね
5位の駅を出発した後、
うん、
次々、すべての駅でロケをしましたが、うん、時折というか全駅、
うん、
この次の駅名を入れて設定すると、うん、駅の正面じゃなくて駅の裏
しかも裏から正面には回れないときて
踏切ずっと向こうだし
そう怪しいなと思ってたんだよその頃から
コミナートの時からちょっと変だなとは思ってた、
うんうん、であの普通ねトンネルに入ってもナビって動くのよ、
はいはいはい、
これは確かにトンネル入ると、うん、衛星からの電波をね、
うん、
キャッチしないから、
うんうん、
まあ、衛星といってもね1個じゃないのよ、
うん、
ナビシステムって何個も何個もの衛星をこう、
はい、
受信しながら走ってるわけ、
うんうんうんはい、
でもさすがにトンネルの中はナビとか衛星からの電波が切れるわけ、
うんうん、
だけどもカーナビってね頭いいから車の回転数に合わせてナビをしていくわけよ、
はいうん、予測していくわけですね、
うん、だけど私は音楽重視を選んだもんで、
うん、
その回転数を予測して、
うん、
あのトンネルの中でもナビが動くっていうのが止まっちゃうんだよね
トンネルを抜けてからもしばらく止まっててもうどうすればいいんだこのトンネルのと
そうなんだよなあの、ね、電波が復活するのに何分かかかるわけ、
はいはい、
なんだこれともうそこまでさ分岐来てるんだよね、
はい、
どうすんのって
こう千葉方面から湾岸線に乗りまして、
うん
でまあ、東名方向に行こうとすると、
はい
まあ箱崎経由で行くコースと、
うんはい、
レインボーブリッジを渡るコースと、
うん、
あと新たにあの大井町のあたりから分岐していくすっごい長いトンネルのところと、
はい
まあ、3パターンぐらいありますよ ね,
すね
手短に言うと。うんまあ、それの、うん、本当は大井で降りればよかったかなぐらいの師匠のお宅に行くのに、はい
うん、
にもかかわらず、うん、降り口を間違えてずっとトンネルくぐっていってなんか渋谷の方面まで出てしまったっていうね
そうそうそうそう
行きしなそんなんでロスタイムがありまして、
はい、
ちょっと遅くなってしまったわけですけど、
はい、
帰りも
帰り
これはまたこれは監督が悪いわけじゃないんですけど、
うん、
今の時期、
うん、
首都高および高速道路がいろいろ工事をしてるんですよ、うん、夜間はね、
そうですね。
で羽田口から入ろうと思ったら、
う
ん、入り口封鎖工事中入れない、
うん、
そっからナビが新しい道を知らないので、
はい、
次の入り口に行けな い,
い, けない
ナビゲートしない、
はい
次の入り口ここじゃないかなもうしょうがない、
うん、
って言って入ったらまたトンネルをずっと
一周しましたね
湾岸線で帰りたかったんですけど、うん、また渋谷の方に向かって
まあ環状1号とかね、
はい、
あのぐるぐる回れますからね間違えてもぐるっとまた元に戻ってくる首都高はね、
はい、
それで助かりましたけれど一回通ったからもういいやとしかもトンネルの中だからね何にも楽しくないよね
長いんですわそのトンネルがまた
長いねあれ
ね首都圏に住んでて車運転される方はああと思うかもしれませんけどこのラジオを聞いてらっしゃる方はそういう方が少ないかもしれませんけれど、
はい、
本当首都高のマップ見てください、
はい、
やったら長いトンネルで、
はい、
大雪が降った時かなんかに、うん、皆さんあそこでもう止まってしまって、はい出るに出れない出口がないんですよ ね,、
う
ん、
そうですね
なのでその非常口から脱出してね皆さんね、
はいはいはいはい、
なんていうこともあったぐらいの
うん
感じでまあ便利なんだか不便なんだか
まあ次はね通らないよ
次は通らないよ、
うん、多分ね 2,3 週間の間にまた行かなきゃいけないから、
はい ああそうですか。
今度引き取りに行かなきゃいけないね、いろいろね。
ああそっかそっか。
その時は通らないように行きたいと思います。
あじゃあ、まあ、同伴するかどうかは分かりませんけれども、もし間違えたらまたね皆さんの報告私がチクりたいと思いますが、でその帰りなんですけども、はい、まあ、そのトンネルを入ってしまって、
はい、
そのまあ、都会に都内に本当に入ってしまって渋谷経由になったので、
はい、
最終的に湾岸線に戻るために、うん、レインボーブリッジを渡って戻ってきたわけです、
はいはい、
でもうその時点で夜の12時回ってました、
うん、回ってましたね。
で本来その時間帯ですと、うん、東京タワー、東京タワーのも真下を通る線なんですけども、はい、東京タワーの明かりはもう消えてるんですよね、
はいはい、
でだいたい夜10時に消えてしまうんじゃなかったかな、
10時でしたかね、
うん、だけど、うん、ついてたんですよ、はい、キラキラと、はい、何私のために東京タワー照明ついてるの
そんなわけないじゃん
感じで、そうしましたらですね、うん、なんと今あの東京タワーの補修工事、
はいはいはい、
あの塗装工事をされているみたいなんです ね、
はい、
で、まあ、去年の3月あたりからずっとやってるらしいんですけど、
はい、
で、まあ、今年の夏頃には終了予定ということで、はい、
うん、
まああのまあ、錆びたりとかしますからね、東京タワーのあの鉄骨を塗装工事していると、
はい、
で、まあ、その時に気がつかなかったんですけれども、真下から見てみると、
うん、
工事をしている作業員が3名ほど見えるんですよ、はい、
うん、
ちょうど高さ50メートルあたり
見えるんですか、あの、うん、工事をしてるんですね、
そう、はい、まさに塗装しているぞっていう、
うん、
でも実はこれマネキンなんだそうです。
マネキンってなんでマネキンなんですか
なぜかというと、うん、まあ、足場を組んだりしてますよね、
まあ、あの上からね塗装工事中にこう、うん、あの物が落ちてこないように網張ったり、
はい、
台に乗ったりするのにね、
うんうん、
足場組んでる
でしょうね、足場を組んでます、うん、だからなんで足場組んでるんだろうということで、
はいはい、
あの塗装の作業はなんと、うん、夜中11時を過ぎてから明け方までの夜中に塗装されてるそうです、うん、だけど、
はい、
昼間東京タワーの営業時間に、うん、なんだこの足場はせっかく来たのにってなるじゃないですか、
うんうんうん、
でそうすると、まあ、説明が大変ですねいちいち、けれども、うん、その足場のところに、うん、作業員のマネキンを置いとけばああ塗装してるんだって分かるわけです。
うん、だけどマネキンだね。
マネキンだそうですよ、
うん、
でも珍しい光景なんでこの夏にはね、
はい、
終了してしまうということなんですけれども、まあ、ぜひね、
はい、
こんなめったと見れないあの東京タワーの50メートルぐらいのところにマネキンが3体へばりついてる状態をですね、
はい、
今なら見れるぞということで
ぜひぜひ、
はい、あのご覧になってはいかがでしょうか。
続いてお届けしますのはアルバムオーバーチュアーより唇の魔力。
イルミネーション潮風に打たれて二人東京ベイの暗いベンチ重なり合ってシルエット寂しさ紛らす男の腕には優しさの柿を手にした女の涙唇の魔力唇の誘い心以外に求め合うのは不思議な感触の理由。
さて師匠までのお宅の浮き品、はい、まあ、夜9時過ぎでしたか、うん、ちょうどその通り過ぎたんですけども、
はい、
あのレインボーブリッジを渡ろうかとする車が大渋滞を起こしていました、
はい、
まあ、あのちょうど大型連休の最終日だったかと思うんですけどね、
はい、
まあ、連休中なので、うん、夜のドライブを楽しんでた方がたくさんいらっしゃるんだな、
はい、
東京タワーが見えて、うん、レインボーブリッジが見えてというね、うん、あのお台場線というんですかね、
はい、
あのあたりドライブにはもってこいじゃないかなと。
そうですね。
そしてその時にはこの曲がぴったりなんじゃないかなということでお届けしておりますのは唇の魔力です、
はい、
さて各種アルバムのご案内をいたします。今回お届けしましたのはオーバーチュア、そして先ほどの曲がワンデー、
はい、
そして最新アルバムがトゥーコーダ、もう一丁ライムライト、
はい、
この4枚が、10周年記念で制作した、4部作のアルバムです。アルバムのお申し込みはいねこ .rainbow@gmail.com こちらまで、ご希望のアルバム名、あなたのお名前、住所、電話番号を書き添えの上メールをください。事務局の方から詳細を返信いたします。
はい、まあ、自信作ですので、
はい、
ぜひお手元にね、
はい、
お持ちになって毎日聞いてくればいいかなと思います。
はい、ということで、お届けしました曲は唇の魔力でした。
心以外に歌い合うのは熱く燃え盛る唇に涙止めどない I be in yourself。
さてエンディングコーナーの曲はブレイブです。
はい、そうですね、
はい、
まあ30分ってあっという間さ。
そうです ね、
なんかこう気合の入り方がね、うん、違うかな、
はい、話もメリハリがあっていいですね。
そうね、まあ新年度、
はい、
気分新たにこうまた始まったっていう感じしますね、
はい、
うん、まあ4月5月になると、
はい、
まあ皆さん新しくね生活環境が変わると、
はい、
あの良くも悪くもね
良くも悪くもね、
まあ、はい、私も仕事しててね、
はい、
こう日々こうあの生徒さんをねレッスンしているわけですよ、うん、
はい、
まあ、様々な事情で、
はい、
あのまあ、レッスンをねやめていく方、
うんうん、
ね、まあ、また戻ってくるからねと、
うんうん、
半年後したらまた戻ってくるねってこうねくちゃくちゃしながらもね、
はいはい、
うん、待ってるからね時間かけて待ってるよっていう方と、
うん、
まあ、新しくね、
うん、
あの初めましてで、
うん、
あの来るようになった方とのね入れ替えが多いのよ今年、
はいはい、
今まであんまそんなことなかったのよ、
う
ん、
あ、年度代わりにっていうのはなかったんですか？
なかったのが、
はい、
今回パッタパッタね、
うん、
人がこういなくなって、
うん、
加えて新しい人がこうね、
はい、
小学生ぐらいねちっちゃい子がいっぱいこう入って
た、うん、はい、
そうそうそう、もうお母さん方もね、
はい、
あの心配でしょうがないんでしょうね、
はい、
一緒にこうレッスン室入ってね、
はい、
こう聞いてるわけですよ、
うんうん、
なんかね懐かしい感じがして
じゃあもうこういわゆるリスナーさんがいる中でのレッスンみたいな感じですね、
はい、まあ、そうですね、
保護者の方がいらっしゃる場合、
うん、そうそうそうそうそう、あのなかなかこう自分のね、
うん、
こう10周年経って、
はい、
なんかこう新しくなんかこう始まるような今までが終わったような始まるような、うん、なんかこう違う感じをね
節目を感じてますね。
久々に感じてる。
ああいいですね。
10年ぶりぐらい
で。いいですね、
うん。
これで私が痩せてくると何かが始まります。うん、私なんか始まるとき必ず痩せるんですね。
ねえ。
でも全然今痩せなくて、
うん、
おかしいな。
まだ始まんないの？
急にギュッて痩せるんですよ。
本当。
何にもしてなくても、
うん、
何かが始まるとき、
うん、
このラジオのパーソナリティを引き受けたときもそうでしたけど、
はいはい、
何か新しいことが盛大に始まるとき、うん、ギュッて痩せるんですね。
まだですか？
まだかな。もうちょっとだな。
もうちょっとですか。まあ夏ぐらいまではちょっと様子見ましょうかね。
まあそんなわけで、
うん、
まあ5月病に苦しむね頃かと思うんですけど。もうあの梅雨の走りみたいな感じで、
うん、
今週はですね、
はい、
なんかこうどんよりした関東地方が、
はい、
お天気が続くみたいですけど、うん、まあ、雲が取れると、
うん、
もう夏かっていうぐらいね、
はい、
日差しが強いそんな5月です、
はい、
皆様どうぞお体を壊されませんようにご自愛ください。それではまた来週お目にかかりましょう。お相手は私稲子と
監督 PK。
また来週。
さよなら。
You must say